皆さんおはようございます。コモニザオアンハヤピーです。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。と私ハヤピーは今栃木県益子町で、朝7時からお昼12時で閉まるお店を経営しているのと、あと自分がやりたいとかこういう人生生きたいって思ってるのになかなか一歩が踏み出せない女性だったり、こう自分の人生をもっともっとなんかこう楽しみたいとか、もっとなんだろう、自分の人生を好きって思えるような人生を生きたいって思ってる女性のサポートをしています。で、今日ちょっと皆さんに聞きたかったのが、なんか最近後悔してることってありますか？なんかこれしとけばよかったなとか、あれしとけばよかったなって。で、私が後悔してたのが6月に台湾に行った時に、なんだろう、クラフトマーケットみたいなところに行ったんですね。で、それですっごくあの何目につく、なんかもう可愛いデザイナーさんっていうか、そう、アート売ったりとか洋服作って売ったりとかしてる人がいたんですよ。で、イクイクさんなんですけど、そう。で、その人がすごい可愛いなって思って目を引かれたんだけど、でも、なんかその時友達といたし、なんかこう、ああ、行きたいけど、なんか今お客さんと話してるしな。ああ、なんか、ちょっとタイミングじゃないかなと思って行かなかったんですよ。めちゃ、なんかこう、興味あったし、近くで見たいなって思ってたのに、見ないで帰ってきちゃった。で、それがずっと後悔してて、で、それで、なんか帰ってきてからも、その人のインスタグラムを探して、で、なんだろう、ずっと追っかけをしてたんですよ。そしたら、日本のっていうか、東京の上野で、台湾とのなんか日台のなんかまあフェスみたいなイベントがあるっていうのに、なんかその方も来るっていう風にお知らせが出て、で、みたいな、もうね、台湾次いつ行くか全然計画ないし、でもなんかこう東京に来るなら絶対に会いに行きたいなと思って、もうここ数日その日のためになんかこうそれの日を楽しみになんかずっと仕事とかやってたんですけど、で、まあ、その当日も朝は仕事だったんです。朝7時からお昼12時まではお店をやっていたので、お店終わってからもう時間との戦いだと思って、でそれで、行ったんです。で、まあ、こっからだと、まあ、結構長旅、2時間半はちょっとかかっちゃう感じなんですけど、でもなんか本当に行ってよかったなって思って、で、まあ、一人で行ったんですよ。で、まあ、この一人で行くっていうのもすごくいろんなこととの向き合いができるような時間なので、私は本当に好きなんですよ。で、まあ、こう一人で行くのが好きなんですよね。なんかそういうところにやっぱ友達と行くと、なんかやっぱ友達に遠慮しちゃったりとか、なんか友達がいるから話したい人と話せなかったりとかっていうのがあるから、ね、東京とかで、ね、会いたい人だったりとか会える人っているんだろうなと思いながらも、まあ、一人で行って全部なんか私の中のミッション全部コンプリートして帰ってきたんですけど、で、まあ、その人ともお話できたっていうのはすごく嬉しかったし、なんか会いに来たっていう風にこう中国語で伝えられたりとかもしたんですよ。で、またいろんなこうお店を見てる中で、やっぱね、なんかこうかっこいい人だったり、かっこいい人ってなんかこうすごいいいことやってんなとか、なんか素敵な人ってすごいたくさんいるんだけど、なんかそこで私はこうシャイを発揮してしまって、まあなんか、あの人見たことあんなとか、あの人知ってんだよなみたいな、ちょっとこれかみたいなのを繰り返していて、でもなんかそういう時になんか話す時にね、こう自分を取り繕ってじゃないけど、なんかよく見せようと思ったり、こうちゃんと話そうとかなんかしちゃいそうな自分がいたりとかね、こう有名な人だったりとかすると緊張しちゃったりとか、なんかある自分がいるんだなっていうのもなんか気づいたし、で、こういろんな人に出会うっていうか、こういろんなお店を回ってる中で、あ、なんかガラスのストローが売ってたんですよ。で、それ私その使い捨てじゃないストローっていうのを、まあ、使ってるんですけど、まあ、母も欲しいって言ってたから じゃあ私もちょうどなんか可愛いよかったんで新しいの買おうと思ってそのガラスのストローを買ったんですよ。でそこのお店の人が、まあ、たまたまなんかすごいあの買おうと思った瞬間いなかったんだけど、なんかその隣のお店の人が読んできてくれて、でそれでまあいろいろ話してて、で、まあ、日本語ペラペラだったんだけど、あの台湾人の人で、であれ台湾のどこって言ったらガオションって言って高尾で、私も住んでたから住んでたんだみたいな話をして、でそしたらなんか自分と同じなんか平成元年生まれ1989年、あっちはなんかこうその1989年みたいな西暦っていうのが西暦で言うのが主流だから、なんかイージョーバージョーとか言って、そしたらなんか私は7月生まれで彼女は8月生まれでみたいな感じで、なんかすごくあのこう話したからこそそういうなんか出会いにつながったなって思うんですよね。でまあそこでね、なんか社員を発揮してとか、なんかこう自分の中国語あれだからなとかさ、なんかこう話すときにやっぱり自分でこういろんなことを考えちゃうじゃないですか。失敗したらどうしようとか、でも私も本当にそうだった。中国語を話すときはもう失敗したくないなとか、なんかなんだろう、変なこと言っちゃったらどうしようとか、こんなこと言ってどう思われるだろうとか、ちゃんとね綺麗な文で話さなきゃとかっていう風な思いがあったりとかすると、もうなんかこう話せない、結局話せないで、話せないから結局なんかこう会話が続かなかったりとか、あのなんだろう、まあなんか諦める選択が私にはたくさん多くて、諦めてたんですよ私の中で。じゃあそれで諦めた結果、じゃあどうなったかって言ったら、なんかこうその深くまで仲良くなれないっていうか、こう友達ができないとかだったりとか、なんだろう、こう深い関係の友達ができないとか、まあそういう友達関係だとね、そういう感じだと思うんです。で、あとは仕事のことで言えば、なんかお客さんにこうどう思われるかなとか、なんかちゃんとしなきゃとかね、なんかこう、ちゃんとしたことを言わなきゃとか、丁寧に話さなきゃとか、何話したらいいんだろうとかって思って、まあ、どうせ私が話してもその人から好かれないしとか、まあ、言ってもしょうがないじゃないけど、そういう感じで、まあ、話さなかったっていう過去もあるんですね。で話さなかった過去があって、でそうした時にじゃあ何が起こるかって言ったら、まあ、自分が思ってるようにじゃあお客さんからこうなんか好かれないっていう現実っていうのは、私がそれを作り上げてるんですよね。こう自分がどうせ好かれないだろうって思い込みがあって、自分の取るアクションっていうのが、あのなんだろう、お客さんと、まあ、フレンドリーにっていうかさ、こうなんか素の自分でこう話さなかったりとか、なんだろう、お客さんとそういう接触っていうか、こうコミュニケーションを取ろうとしない、なんかこう間違えるのが怖いからっていうのが、結局それをするから自分が、まあ、求めてないんだけど求めているような、そのお客さんから好かれないみたいな現実もすごくあった。そうだから、結局なんか、まあ、今回のその旅でも、旅って言っても小旅行、東京までだから、まあ、そんな大した旅行じゃないし、日帰りで行って帰ってきただけなんですけど、まあ、ここでもそう、すっごくやっぱり思ったのが、なんだろう、そのやらないの、そのなんかドアみたいなのはもう常にオープンで、なんかチャンスはもう私の目の前にめちゃめちゃあるんですよね。私の目の前にもあるし、皆さんの目の前にもどんどんどんどんそのチャンスっていうのはある。だけどそれになんか自分自身が意識してなかったりとか、そのチャンスをつかみ取りたいっていう風な、まあ、意識がなかったり、あとはその意識がなかったり、なんかこう勝手にできないって思い込んでたりとか、どうせ私がやると思うとか、あどうせできないからっていうふうに思い込んで、やらない選択肢の方が正直私たちって取るのが簡単。なぜなら今までその選択を取ってきたから。で、それが私たちのコンフォートゾーンと言われてて、居心地のいい場所なんですよね。だから変わりたいと思ってても、結局その居心地のいい場所にいたいっていうのが、なんかこう人間の本能っていうか、こう自分たちを守ろうとしているあの 本能みたいなところなんで、なんかそれってなんだろう、自分で気づくしかないっていうか、自分で、あ、そういう人もいる、そういう私もいるんだなっていうふうに認識して、でもやる選択を取れる自分になるっていうことが、やっぱりこれから未来だったりとか違う結果を生みたいって自分自身が思ってるのであれば、なんかそういう選択肢を取っていかなければ、結局今見ている世界と、じゃあこれからもその未来っていうのは変わらない。そうで、そのじゃあチャンスっていうのは本当にみんなに平等に与えられてるなって思っていて、でだけどそれを本当に自分ができないと思ってるとか、自分がやらない、なぜなら怖いからっていう風な選択肢を取り続ければ、結局今の現実も変わらないし、未来の現実も変わらない。で、でもそれをどうやったらと、なんだ、そのアクションだって、そういう風になりたい、自分自身がなりたいって思っている人にどうやったら近づけるかっていうのを自分が考えるべき。で、考えてみてほしいんですよ。じゃあ今ね、このポッドキャストを聞いてる人も、ちょっと今こう自分がこうなりたい、ああなりたいっていう風に思ったりとか、ね、こういう人生にしていきたいとか、こういうなんか仕事で生きていきたいとか、なんかこう思いがあるわけじゃないですか。でもまあ今はこう実際は叶ってない。で、じゃあ周りにやってる人がすごく羨ましいなとかっていう風に思っていたりとか、いいなあの人、でもあの人だからできるんだよなとか、あの人はこういうバックグラウンドがあるからできるんだよなっていう風に思い込んでるのも、それは自分自身の思考の癖だから、それは本当は変えられます。で、私はそれはプログラムの中で、まあ、お伝えしていて教えていて、でそこから切り離して、過去とか、ね、今までから自分自身を切り離して未来を作っていくっていうことを私のプログラムではお伝えしてるんですけど、そうで、それでこう やっていくっていうか、こう切り離してできる選択っていうのが必ずあるから、それをしていく。で、それをすると本当にその未来っていうのは変わっていくんですよ。そうだから、じゃあ私が本当に、ね、今回の台湾のあのフェスで、なんかやっぱそうだよなって思ったのは、本当はこうなんか喋れるタイミングだったりとか、話すタイミングとか、こう声かけるチャンスっていうのはもうゴロゴロと転がってるんだけど、自分で私はそれを掴みに行かなかったりするんですよ、たまにね。で、だけどやっぱりその掴んだ時って、その後が変わる。で、その高尾に住んでいた子と話したんだけど、やっぱりその人のなんか、まあ、高尾だからとかって、台湾人だからとか、台北の人はこうとかっていう風にくくりたくはないんだけど、やっぱり自分たちが同じようななんか場所で住んでいたっていう、このバックグラウンドがあったりとか、こう、ね、年齢が近いとか、まあ、年齢が同じ年で、でお互いに海外にね、こうなんか私は台湾に住んで、彼女は日本に今住んでいてっていうような、なんかこう異文化を経験している中でのこう考えとかってね、お互いの文化を分かってるからこそ、なんかこう共通し合えるような考え方だったりとか、まあ、彼女が話す話し方もそうだし、なんかこういろいろ教えてくれることがすごく面白くて、でもうなんか一瞬で好きになったんですよ。なんかそういうなんかね、私結構こう最近はそういうエネルギー的な、あ、なんかこの一発目のやっぱ第一印象ってすごく大事だなと思ってて、あ、この人いい人だなとか、あ、この人好きだなって思ったら結構当たってる。でもなんかこの人、ちょっとなんか違和感を感じたりとかすると、なんかこうなんとなく後でうまくいかなかったりとか、まあ仲良く深くまでは仲良くならなかったりとかするんだけど、その子はすごくなんかやっぱ話しててすごく波長が合うなって、なんかこう感覚で分かって、でそれで、あ、もうなんかその言葉も言ったんですよ、私は。え、なんかめっちゃ興味ありますみたいな、めっちゃ好きですとか、なんかめっちゃいいですとか言ってもうアプローチ、私は。で、そしたら彼女も、なんか自分もなんか言語交換できる人を探してたとか、まあなんか全然ペラペラだけど、やっぱ自分の中ではネックに思ってることがあって、
こうなんか話せる人が欲しかったとか、まあ私も中国語を全然話す機会がなかったから、なんかそういうことができる人いないかなみたいな感じで思ってたんだよねみたいな話をして、でそしたらなんかじゃあなんか一緒に面白いことしようよみたいな感じで進んでいって、うん、なんかそういうつながりが生まれて本当に良かったなと思って、でそれがなんか自分でこう取り繕うことなく、そうやって自分が、あ、この人感覚的に合うなとか、こんな人好きだなと思った人にアプローチができて、こう話せたことが、まあ、自分の中で、まあ、今回のなんかハイライトで、うーん、やって良かったなっていうか、こう、その人と話すことができて、そういうつながりを埋めたっていうのは、やっぱ自分がじゃあそこでシャイだからとか、なんかちょっと恥ずかしいからとか、なんか周りに人がいるからとか、なんかそういうこと関係なく、あの話せたことで生まれたことだなっていうふうに思うから、うん、なんかよくやったみたいな思う感じでした。そう。でもう一つ、うんと。台湾のトーファーを食べに行ったんですよ。で私実はなんかトーファーそこまで好きじゃなくて、でなんだろうっていうのも、なんか今までただ単になんか美味しくないトーファーをなんか食べてるだから、なんか私そう何でもそうなんですけど、なんかこう、まあ、納豆は私好きじゃないんですけど、でもなんかこう今苦手なものとかこうあんまり好きじゃないなって思うことも、ただ単に今まで食べてきたものが美味しくなかっただけなんじゃないかとか、まあ私は食べ物が結構多いんですけど、だからなんだろう、もしかしたら次食べるのは美味しいんじゃないかみたいな、あそこがただまずかっただけで、なんかそのなんだろうな、自分が食べたさ、なんかそのトーファーが美味しくなかった、だから全部のトーファーが美味しくないとは思ってなくて、そのただ単にそこで食べたそのトーファーが美味しくなかっただけで、その後も、まあ、何軒か食べてるけど、なんかその当たりを引けなかったんですよ。でみんな美味しい美味しいって食べるのに、なんか自分はこうヒットしないなって思ってたんですけど、まあ、たまたまなんか友達がおすすめしてくれた台湾向けに発信している日本人の YouTuber さんがいるんですけど、まあ、その人の YouTube を見ていたら、その新宿で、トーファー屋さんをやっている若い人のなんかビデオがあって、でその人のトーファー食べてみたいなと思ってで行ったんです。でそれで、うん、まあ、そこで食べた豆腐がめちゃめちゃ美味しかったから、あ、なんかやっぱりそうだなと思ったら、なんか自分がやっぱり一回経験したりとか、自分がこうなんか初めてやったことでなんかうまくいかなかったりとか、ね、美味しくなかったもそうだけど、なんかだからといってじゃあその後も全部自分自身の経験だったりとか、その後も全部がなんかうまくいかないとか、全てのものが、まあ、美味しくないで、ね、例を出すけどっていうわけじゃなくて、絶対にその当たる場所があるから、そう、沖縄そばっていうんだっけ、沖縄そばもそうだけど、なんか今までなんかこう自分がなんとなくヒット しないんだけど、やっぱ沖縄行くたんびに食べてて、で、まあ、今回行ったところはすごく美味しかったから、やっぱりそのたまたまその自分がやってきたことだったりとか、行ったところとか食べたものとか、なんかこう自分の経験にこう照らし合わせてほしいんですけど、一回うまくいかなかったとか、だから一回うまくいかなかったから全部がダメとか合わないとか、そういうわけじゃなくて、絶対に自分に合う方法だったりとか、やり方とか、合う場所とか、合うやり方とか、合う食べ物とか絶対この世の中にあって、だから諦めなければなんか絶対に出会えるって私思うんですよ。そうだから、そこで出会えたっていうのもそうだし、でそこであの YouTube 見ましたとか、なんかあのワーホリ行きましたとか言ってで話したんですよ。でそしたらなんかお茶持ってきますとか言って出してくれたりとかして、でそれで、まあ、そのお茶を準備している間に秒で私はその豆腐を食べきっちゃったんだよね。でそれでそしたらそれを見かねたそのヨシさんって言うんだけど、ヨシさんがなんかこうおまけを出してくれたりとかして、なんかもうすごい 嬉しいなっていう風に思ったんだよね。だからそこでさ、なんかこう声をかけてこない人とかっていうのもいるんですよ。やっぱり自分自身がお店をやってる中で、あ、こう、うん、別に声をかけてほしいわけじゃないけど、でもこうなんかつながりたいなって思ってるから、なんかこう今までこう見てくれてた人がこう来てくれて、あのインスタ見てますとか、なんかこうね言ってくれるのっていうのは、あの本当に嬉しくて、でそういう風になるとやっぱこう会話が続いたりとか、やっぱその人に、ね、何もできなかったとしてもこうやってなんかこう会話が生まれて、こうなんか先に進む何かがある気がするんですよね。だけどやっぱりそこでじゃあ何も言わなかったりとか、ね、私もねその時にね YouTube 見てますとか、見ましたとか、ね、すごいいいですねとか、なんかこう台湾の話とかをしなかったら、じゃあ何もなんかただ食べて終わりで、そのお互いに何もこう思い出がないっていうかさ、そんな状態で、終わってしまうだと思うんだけど、でもそこでアクションを取ったから、そういう風になんかこうね、嬉しいおまけがついてきたりとか、なんかそういう風に来た結果が起きたっていうことだから、やっぱりそれって自分自身の行動がなければ、あの難しいというか、難しいって言葉が嫌いなんですよ。行動がなければ結果が変わらないっていうことだなっていうふうに、まあ、自分の実体験も含めてすごく感じた出来事でした。じゃあそれで行動が何なんで、ね、自分が行動できないとかって思ったりするじゃないですか。自分にはできないとか、ね、自分には向いてないとか、なんかそれもその行動ができない理由っていうのはやっぱり自分自身のマインドなんですよね。自分自身でそうやって考えてるから絶対にできないんですよ。だって自分でできないって決めつけてるから。だからそこをマインドをまあほぐしたり、なんかそういう風な考え方があるっていうのを自分で認識したり、こうそこも自分の考え、頭の中にあること、今までの固定概念、ね、過去の記憶だったりとかも自分でそこを変えるっていうか癒したり、なんだろうな、そこに気づいてあげないと変われない、変われなくて、だからそういう人ができるもの、そういう人しかできないものっていう風に自分と自分なんかその出来事だったりとか、その人たちとの区別を自分でつけてるから実現しない、そう、自分でできないって決めつけてるからできない。でも本当はできるし、私はできるって信じてるから、そう、あの本当にどんな人でもできるって信じてるから、私はそれをコーチングでこう伝えていきたいし、なんかそこの考え方だったりとかマインド、自分の中に入ってるマインドをもっとこうなんだろう、ほどいて、でそれでこう行動できる、そしてなりたい自分になれるっていう風にこうステップアップをしていけるような人をなんかこうサポートしてるっていう感じです。はい、なので、まあ、もしなんかそういうプログラムだったりとか、なんかこう自分自身がなりたいんだけど、なりたいと思ってるんだけど、こう変われない、自分一人では変われないっていう風に悩んでる人がいたら、あのぜひハヤピーに DM いただければと思います。 DM、 インスタグラムの DM からいただいて、まあ、なんかそのなんだろう、今何に悩んでるとかの相談でもいいし、なんかそこからでプログラムの説明聞きたいっていうことも、まあ、個別に対応しているので、もし興味がある方がいたらぜひ連絡いただければなと思います。はい、じゃあなんか今日のテーマは、まあ、後悔していることってありますかっていうことから、あとは自分のなんだろう、こう行動をなんか制限してるのは自分自身しかいなくて、そうだからそこをじゃあ取り払って、こう行くためにはやっぱその自分自身の頭の中に入っているマインドっていうのが大切なんですよっていう話をしました。もう本当に台湾のあのイベントはすごく楽しくて、やっぱりこうでも全然中国語が出なかった、でその中国語が出なかったっていうのは結局緊張したりとかすると、まあ私も全然出なくなっちゃうんですよね。そうだけどすごく楽しかったし、いい出会いもあったし、でもいい出会いを作れたのは自分の行動があったからかなっていうふうに思います。そうだから本当にみんな周りにね、もしかしたらいい人がいるんだ、いると思ってるんですよ私も。でその台湾人もみんないい人だし、みんな話せばなんかこう何かしらのつながりは生まれるんだろうなって思うけど、でもじゃあ全員と話すかって言ったら、 まあ、私はそうはしなかった。だけどたまたま本当にその人と話して、でその人を見て、ああ好きだなって思ったから、こうやって会話をしていって、なんか広がっていった。だからそれもなんかこう自分の感覚でよくて、こう自分のあ好きだなとか、この人いいなって思ったらこう行動に移せばよくて、みんなね、みんなに むやみやたらにこうなんかハーポー美人みたいな感じで全然やんなくてもよくて、そう、でもこう自分が好きだなとかやりたいなって思った時にやったら、またなんかこう自分自身は成長してるし、そこからまあなんかこうやってね、つながりも生まれるから、完璧とかを目指すんじゃなくて、なんか自分の中のハードルを一歩何上がるでもいいし、こうやってこう続けてなんかやっていく、やっぱ行動するってことが大切だなっていうふうに思いました。はい、じゃあ皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。